広島市政ポッドキャストです。ここでは市政に関する様々な情報をお伝えしています。では、広報広島市民と市政、令和4年2022年3月15日号、第1部をお届けいたします。皆様こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。まん延防止もようやく解除になりましたが、気をつけてお過ごしください。3月の行事に修二会があります。奈良県東大寺二月堂で毎年3月1日から14日まで行われる伝統行事で、通称お水取りと言われています。東大寺が有名ですが、他に薬師寺、法隆寺再現堂、長谷寺などでも行われています。それでは内容についてのお問い合わせ先です。広島市役所広報課、電話 504-2117。 市役所代表電話は 245-2111。 担当課へは各課直通番号をご利用ください。ファックスは 504-2067 です。市役所あれこれ便利電話教えてコール広島は 504-0822、 年中無休で8時から21時です。声の担当は坂本と浜本です。では最後までごゆっくりお聞きください。目次、つながる人と町、地域にある学校づくりにご協力を、ゴミは正しく分別して出しましょう、石綿の事前調査結果を報告してください、気象情報などの発表区域が変わります、木地山公園の一部が通行止めです、新型コロナウイルスワクチン、広島育ちキッチン第16回、特集、どんなんよその区、八区八様、個性あるまちづくり、暮らしのガイド、目次終わり。
つながる人と町、 JR 可部線電化延伸5周年、JR 可部線の廃止区間の一部が電化路線となって延伸され5周年を迎えます。電化延伸5周年です。これまでの歩みを紹介します。お問い合わせは朝北区地域おこし推進課。電話 819-3904。ファックスは 815-3906 です。JR 可部線のこれまでの歩み。1911年、明治44年7月、横川から可部駅間が開通。1936年、昭和11年9月、私鉄から国鉄に移行して可部線と命名。1969年、昭和44年7月、横川から三段橋駅間が開通。2003年、平成15年12月、可部から三段橋駅間が廃止。2010年、平成22年2月、JR 可部線活性化連携計画を市が策定。2011年、平成23年7月、JR 可部線利用促進同盟会が発足。2017年、平成29年3月、可部駅から電化延伸され、高度保町川駅と安芸亀山駅が新設。2018年、平成30年3月、電化延伸1周年記念で第5回終着駅サミットを中四国初開催。JR 可部線のこれまでの歩みでした。全国で初めて。2017年3月、 JR 可部線の廃止区間、可部から三段橋の一部が電化延伸されました。延伸された区間は、可部駅から安芸亀山駅までの 1.6km。JR の廃止区間の電化延伸は全国初です。その背景には、延伸を望む周辺住民の地道な運動や地域のまちづくり、関係機関の課題解決へ向けた努力などがあり、メディアなどで大きく取り上げられました。にぎわいが増進。周辺地区は延伸後の5年間で人口や店などが増え、にぎわいが増しています。利用者増加対策や可部のまちづくりを行う JR 可部線利用促進同盟会などでは、沿線地域の特色を生かしたイベントの開催など、にぎわいづくりに取り組んできました。可部線を管理する JR 横川管理駅長の中川努さんは、利用促進同盟会の取り組みに加え、終着駅マルシェのようなイベント、駅前広場やトイレの日々の清掃など、可部線は地元の皆さんの活動に支えられてきました。可部線のさらなる利用促進には、地域の皆さんの協力が必要不可欠であると、5年の節目を迎えて改めて感じていますと話します。阿佐市民病院の移転会員。可部線は混雑緩和のため、春のダイヤ改正を行い、より使いやすくなりました。また、5月には、市立北部医療センター阿佐市民病院が、安芸亀山駅前に開院。さらなる利用客の増加が見込まれます。終着駅となる安芸亀山、高度保町川など各駅の可部線沿線を中心に、今後も地域の魅力を発信し、活性化に取り組んでいきます。この記事は、主に SDGs 11、住み続けられる街づくりをのゴールの達成に役立つものです。SDGs とは、持続可能な開発目標のことです。つながる人と街の話題でした。
地域とともにある学校づくりにご協力を。市は、子どもたちが心身ともにたくましく思いやりのある人として成長していくことを目指し、地域保護者と一体となった学校づくりを進めています。問い合わせ先は教育企画課。電話 504-2496。ファックス 504-2509。指導第2課。電話 504-2487。ファックス 504-2142 です。地域ぐるみでの学校運営。令和4年度からは、全私立学校に学校運営協議会を設置します。こうした学校、コミュニティスクールでは、地域や保護者の代表者と学校が、学校運営の基本方針や目指す学校像、学校が抱える課題への対応策などについて協議することとしており、地域が学校運営により一層参画できるようにしていきます。地域と連携した教育活動。各地域の伝統文化の体験活動や地元企業での職場体験学習などの教育活動を地域や保護者の皆さんからの協力を得ながら進めていきます。こうした活動により子どもたちが自分たちの地域に関心を持ち関わっていくことができるようになります。地域保護者と連携協働して取り組む活動の例。1、神楽などの伝統文化の体験活動。2、自動車整備場での職場体験学習。3、登校時の見守り活動。4、部活動指導員としてのトレーニング指導。教員が子どもに向き合う時間を確保するため、学校の働き方改革にご理解とご協力を。市では、多様な子ども一人一人に応じた きめ細かな教育を行っていくため、これまで教員が担ってきた役割の見直しを進めるなど、学校における働き方改革に取り組んでいます。引き続き、教員が子どもたちと向き合う時間を確保し、質の高い教育が行えるよう、地域や保護者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。働き方改革の取り組み例。地域保護者による登下校時の見守り活動の実施。地域住民による部活動指導員や教員業務支援員としての参画。留守番電話による勤務時間外の自動音声対応。お盆や年末年始の期間における学校閉庁日の実施。この記事の問い合わせ先は、教育企画課、電話 504-2496、指導第2課、電話 504-2487 です。地域とともにある学校づくりにご協力を、でした。ゴミは正しく分別して出しましょう。ゴミは正しく分別し、限られた資源を有効活用しましょう。問い合わせ先は業務第1課、電話 504-2748、ファックス 504-2229 です。リサイクルできる紙類。名刺の大きさ以上のものは資源ゴミ。新聞紙。新聞紙だけを紐で縛る。折り込みチラシは分ける。チラシはその他紙類とまとめて出す。段ボール。段ボールだけを紐で縛る。ガムテープや梱包材は取り除く。箱は開いて平らに。牛乳パック。水洗いして乾かし、スーパーマーケットなどの店頭回収へ。市の収集で出す場合は、資源ゴミではなく可燃ゴミで。その他紙類、チラシ類、雑誌、クーポン紙、包装紙、紙片、お菓子などの空き箱、カレンダーなど。紐で縛る。大きいサイズの紙は畳んで A4 程度のサイズに。紐で縛るのが難しいときは封筒や紙袋に入れて出す。市ホームページ、ページ番号、13789で検索してください。使用済みの天ぷら油、廃食用油。廃食用油は捨てればゴミですが、回収しリサイクルすることで、飼料や肥料、燃料などの新たな資源に活用できます。ゴミの減量や CO2 の削減につながります。回収場所、一部のスーパーマーケットなど。回収方法、回収拠点によって異なります。スーパーマーケットの場合、ラベルを取り除いたペットボトルに入れて回収場所へ。植物性油のみ回収します。サラダ油、菜種油、ごま油など。ラード、バターなどの動物性油脂やエンジンオイルなどの鉱物油は回収できません。回収の場所や方法について詳しくは市ホームページで。ページ番号は236217です。大型ゴミ。4月1日金曜日から電話番号が変わります。大型ゴミ受付センター。電話0570-082-530。3月31日木曜日までは544-5300です。電話予約の申し込み期限、収集日の3日前、受付センターの休みを除いた日数です。受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後6時。休みは土曜日、日曜日、祝日、休日、8月6日、12月29日から1月3日です。 ご注意を。インターネット予約の一時停止。一時停止期間、3月29日火曜日午後6時から4月1日金曜日午前9時までの予定です。大幅なリニューアルを行います。一時停止期間中はインターネットからの予約ができません。インターネット予約は市ホームページから。ウェブチャット予約は市の LINE 公式アカウントから。これは4月1日金曜日利用開始です。インターネット予約、ウェブチャット予約の申し込み期限は収集日の5日前です。これは受付センターの休みを除いた日数です。この記事の問い合わせ先は業務第1課、電話 504-2748。ゴミは正しく分別して出しましょう、でした。第1部を終わります。この広島市政ポッドキャストは広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は電話 082-504-2117。電子メールアドレス koho@hiroshima.lg.jp です。続いて第2部をお聞きください。